新学校の授業で推薦する展望台から見た聖書を読んでいました。イスラエルの民が飢饉を逃れてエジプトに行き、その地で奴隷にされてしまって苦労し、やがて神様に導かれてエジプトを脱出したが、この苦難の体験の結果、イスラエル民族は偶像崇拝の悪を知って、本当の神様を崇めて団結すべきことを徹底的に知らされた。その結果として神の約束の地、待望のカナンの地に入る時には、神様から選ばれた民として行動できるようになっていた。それが神のご計画なのです。また青木先生の講義では、バビロンの捕囚によって苦難を体験したイスラエルの民は、結果としてメシア待望の熱い思いを与えられた。そうしてその後にメシアであるキリストが生まれたのである。また北イスラエル王国と南ユダ王国の滅亡の結果、ユダヤ人は各地に散らされた。そしてそれらの人たちがイエス様お生まれの時、敬虔な東方の博士となって救い主誕生の舞台を作ることになった。またペンテコステの日には、天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人としてエルサレムに集まり、ペンテコステ聖霊降臨の聖書の舞台が作られた。このように神様のなさることには全て意味があって無駄がない。そんな学びのことを思いながら、新幹線は名古屋を通過していました。私はこの時、神様は私自身の救いについても意味のある日々を与えられたのではないかという思いに沈潜して行きました。私は教会から離れていた時、片っ端から歴史小説を読んでいました。この名古屋の近くでは、家康ゆかりの宝来寺、また武田と織田の大軍が激突して数万の人が死んだ長篠の古戦場などを訪ねて回ったことを思い出していたのです。私は几帳面で先祖崇拝の傾向に陥る方でした。だから歴史を考えていったのです。その結果、心が満たされないばかりか、また偶像崇拝の惨めさも徹底して知ることになりました。だからかえって本当の神様を見出し、大きな祝福が与えられたのかもしれないと思いました。私にとっても、いかに偶像崇拝が罪であるかを知らされるための、それは神様のお計らいであったのかもしれません。神の子にとって全ては益となり、無駄なことはないのです。そんなことを思っているうちに、新幹線は大阪に着きました。5月25日土曜日、聖書を読むディボーション、夢は大きく持ちなさい。与えられた今日の聖書箇所、ヨエル 2-28、 私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。前々回の日曜日、5月12日、弟子訓練の学びが開始された日に、牧師が一枚の紙を渡されてから言われた。信徒としての夢を持って、それを書きなさい。実現するかしないかは神様が決めることです。夢は大きく持ちなさい、と。私は文書伝道に用いられたい。将来我が家が伝道書として用いられたい、と書いた。この夢の一つがその10日後に実現した。それは中央聖書神学校で分校生徒の文集1号の発行が企画され、その編集委員をやりなさい、と言われたことがその一つである。それから2日後、昨日にさらにもう一つが実現した。小牧者出版社の梶先生から月刊誌「幸いな人」のコラムに執筆してほしいという依頼の電話がかかってきた。文書伝道に用いられたいと書いた夢が こうして直ちに叶えられたことになる。夢を持たなければ実現しなかったであろう夢を持ったら、神様が直ちにこの夢を実現してくださった。そうして今日、神様が示されたこの日に与えられた聖句は上記の通り、まさに夢を持ちなさいとの御言葉であったのである。将来我が家が伝道書として用いられたいとのもう一つの夢はやがて実現した。今は我が家は教会の伝道書、家庭集会の場所となっている。